お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマラキ書の学びを続けてお送りしております。今日はマギー博士の特別メッセージ最高の愛その2とマラキ書2章17節をお届けします。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マラキ書2章の学びをしていますが、2章の16節。私は離婚を憎むとイスラエルの神、主は仰せられる。私は暴力でその着物を覆うと万軍の主は仰せられる。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。裏切ってはならない。前回に続いてこの箇所に関して、最高の愛と題するマギー博士のメッセージを紹介したいと思います。前回は開拓時代のアメリカの夫婦がどれだけお互いに献身した夫婦であったかという話で終わりましたが、このような話を聞いて若い男性は次のように言われるかもしれません。私はそのような種類の人物ではありませんよ。私は決して英雄になれるような人物ではないんですよ。確かに神様は一度もすべての若い女性があなたと恋に落ちるとは言われませんでした。99人の女性たちはあなたの前を通り過ぎるかもしれません。でもそのうちにあなたの前にある日一人の女性が現れて、彼女はあなたの中に輝く甲冑を着た騎士を見るのです。そして二人が恋に落ちる瞬間を演出なさるのは神様なのです。もしかしたら若いお嬢さんは、でも私は美人ではないし、スタイルも良くないわ、などと言われるかもしれません。男性と同じように神様は、あなたがすべての男性を引きつけるだろうとは一度も言われませんでした。そうするのは動物だけです。99人の男性はあなたの前を通り過ぎるかもしれません。でもある日、もしあなたが正しい種類の人物であるならば、必ずあなたが愛すことのできる男性が現れるのです。あなたは彼のインスピレーションとなります。あなたは彼に霊感を与えて偉大な人物にするかもしれません。もしかしたらそれは彼が本を書くとか、詩を作ったり、名曲を作曲したり、絵を描いたり、あるいは説教するといったことかもしれません。もしあなたが彼のインスピレーションであるなら、彼を無視してはいけません。彼から逃げてはいけません。神様はまさにその目的であなた方を出会わせたのかもしれないのです。その人物は必ずあなたの前にやってきます。もしかしたらあなたは次のように言われるかもしれません。先生、あなたが話していることは理想主義的です。物語の上ではよく聞こえますが、現実にはそんなことは起こりませんよ。しかしこのことは確かに起こります。私はイギリスの牧師マシュー・ヘンリーのことを考えています。私はたった今自分のオフィスに座ってマシュー・ヘンリーの仲介書と呼ばれているシリーズの本を眺めています。もし誰か今までにカビ臭い仲介書を書いた人がいるなら、マシュー・ヘンリーこそその人です。偉大な作品ではありますが、今まで読んだ中で私にとって最も退屈な本です。私はこの人物がとてもロマンチックな人物であったことがあるとは以前は全く知りませんでした。彼が若い頃にロンドンにやってきた時、彼は貴族のとても金持ちの娘に出会いました。彼は彼女と恋に落ち、彼女も彼を愛するようになりました。ついに彼女は父親のところに行って彼のことを話しました。 父親は彼女を思いとどまらせようとして、あの若者には何の経歴もないではないか。彼がどこの馬の骨かさえも知らないし、と言いました。そこで彼女は答えました。その通りだわ。私は彼がどこの馬の骨だか知りません。でも私は彼がどこに行こうとしているかは分かっています。私は彼と一緒にそこに向かって行きたいのです。そして彼女はついに彼と結婚し、そこに向かって行ったのです。アメリカの小説家ナサニエル・ホーソンは、無能だと言って解雇されてしまうまでは、誰もが彼の前を通り過ぎてしまうようなニューヨーク市の税関で働いていたただの事務員でした。彼は職場から突然解雇された時、落胆して家に帰ってきて椅子にどっかりと座りました。それを見た彼の妻は彼の背後から来て、そこにペンと紙を置きました。そして彼に腕を回して次のように言ったのです。さあ、ナサニエル、あなたがいつもやりたかったことができるようになったじゃないの。これでたっぷり時間をとって小説を書けるわ。彼はこの時を境に、非文字などに代表される人々に長く愛される文学を書きました。なぜなら彼の妻が彼のインスピレーションだったからです。彼らの愛は真実の愛でした。そして愛する夫ナサニエル・ホーソンが亡くなった時、彼の妻は悲しみの中で彼女の慰めとなった希望について次のような文章を残しています。神様に感謝することには、私にはその中で彼をもっともっと知ることができる永遠があります。そうでなければ私は絶望のうちに死んでしまったことでしょう。私はここで単なる夫婦の理想論について話しているのではなく、夫婦の永遠の愛の事実について話をしているのです。神様の御言葉の一番最初に戻ってみたいと思いますが、アダムとエヴァのことを考えてみてください。彼らの物語はとてもロマンチックです。エヴァはアダムのために助けて、つまり彼にぴったりの助けとなるために創造されました。これは素晴らしい神様のご計画です。彼女は彼の脇腹から取られました。動物たちのように土から作られたのではありません。彼の一部から取られたのです。それは実際彼らが一緒になるまでは彼が不完全であるということなのです。神様は彼女をご自分の被造物の中で最も素敵なものに形作られました。そして神様ご自身がエヴァをアダムのところに連れて来られたんです。彼女はアダムの助け手でした。彼女は彼の欠けたところを補う存在でした。なぜなら彼一人では完全ではなかったからです。彼女は彼のために作られました。そして彼らは一つになったのです。創世記2章の23節から24節にはこのように書かれています。人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。またパウロは、夫と妻の関係を次のように述べています。エペソ5章の28節から31節。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。さて今度は少し歴史を下ってみたいと思いますが、いつでも私をドキドキさせるような物語を紹介したいと思います。 それはアベラールとエロイーズの物語です。アメリカの歴史家であり大学講師であったジョン・ロードは、偉大なる女性たちという記事を書いたとき、彼は結婚愛の見本としてエロイーズを使いました。物語はアベラールという名前の若い聖職者に関するものです。彼は後にパリ大学になった学校のとても頭の良い若い教師であり説教者でした。そこの大聖堂参事会にはエロイーズという名の娘がいました。彼女は素晴らしい女性であり、また彼も素晴らしい男性でした。彼らはしばらくして苦しいほどの恋に落ちました。今日もそうですが、その当時のひどい習慣により妻子の結婚は恥辱であるとみなされていました。ジョン・ロードが彼らの物語を書いたとき、彼はこのような説明を付け加えています。女性の独特な魅惑を構成している複雑な性質の要素を抜きにして、女性を説明しようと試みることは、ハムレットの悲劇をハムレットなしに演じようとしているような不条理なものである。それはまた、中心的な肖像のない絵画、ヒロインのいない小説、捧げ物のない宗教のようなものだ。私の主題は難しい。情熱や感情は曲解されるときには堕落してゆき、純粋なときには褒めたたえられる。でも私は悪を描こうとしているのではない。徳を描こうとしているのだ。儚さではなく永遠を、死すべきものではなく不死のものを、希望のある魂の中で、すべて高尚なものを描こうとしているのである。さて、恋に落ちたものの、アベラールとエロイズは、教会によって結婚することを許可されませんでした。そこで彼らは、アベラールの友人によって、秘密裏に結婚をしました。それでも彼は、教鞭を取り続けました。でも、一人のしもべが彼らを裏切ったとき、秘密が表沙汰になり、彼女は修道院に入れられてしまいました。彼女は決して彼を訪問することが許されず、また彼は決して彼女を訪問することが許されませんでした。アベラールはおそらく中世が生んだ最も大胆な思想家でした。12世紀の始まりに彼は、人間の権威は教会ではなく、神様の御言葉であると説教し、教え始めました。この偉大な人物は、これらの非難のせいで苦々しくなり、彼の教えは皮肉っぽくなってしまいました。彼女よりも20歳も年上で、彼はエロイーズよりもずっと前に死にましたが、死の床に着いたとき、彼は教会に対して、彼女が自分に会いに来るのを許可してくれるようにと頼みました。しかし教会は彼女が彼に会いに来ることを許可しなかったのです。そこで彼は彼女に手紙を書きました。その手紙は今まで読んだ中で最も痛ましいものです。彼はその手紙を次のような祈りを持って締めくくっています。ああ、主よ。あなたがお喜びになったとき、あなたは私たちを一つにされ、そして私たちを別れさせられました。今どうぞあなたが憐れみを持って始められたことを、憐れみを持って完成してください。そして私たちをこの世で別れさせた後、天国で永遠に私たちを一つにしてください。私は個人的に、天国で彼らは一緒になっていると信じています。さて、ここでマラキ書2章に戻りたいと思いますが、マラキは家族と離婚とに関する社会的な罪に関する箇所を締めくくっています。それらの罪は、国の生命を侵食する癌のようなものでした。それらはどんな国でも滅ぼしてしまいます。マラキ書2章の17節。 あなた方はあなた方の言葉で死を煩わした。しかしあなた方は言う。どのようにして私たちは煩わしたのか。悪を行う者も皆、主の心にかなっている。主は彼らを喜ばれる。裁きの神はどこにいるのか、とあなた方は言っているのだ。あなた方はあなた方の言葉で主を煩わしたと書かれています。これには笑わずにはいられません。神様はここで次のように言われているのです。私はあなた方が唱えるあの長たらしく経験ぶった祈りには飽き飽きした。そして私はあなた方の証にも飽き飽きしている。あなた方は本当に私を煩わしたのだ。一章で彼らは神様に対して自分たちのおざなりの礼拝をしておいて神様にうるさいと文句を言っていました。ところが神様は彼らに言われます。あなた方はその退屈さの原因が全く分かっていない。あなた方は自分たちの偽善的な礼拝で涙が出るほど私を退屈にしているのだ。またここには、しかしあなた方は言う、どのようにして私たちは煩わしたのかと書かれています。ここでもイスラエルの人々は自分たちの無実が傷つけられたと見せかけています。彼らは神様があえて彼らのことをこのように言われたので感情を害したのです。彼らは全く自分たちの罪に気づいていません。彼らはそ知らぬ顔をして、どのようにして私たちは神様を煩わしたのでしょうと神様に尋ねています。さて神様は彼らに答えられます。神様ははっきりと教えられます。ここにはこのように書かれています。悪を行う者も皆、主の心にかなっている。主は彼らを喜ばれる。裁きの神はどこにいるのか、とあなた方は言っているのだ。彼らはここで神様のご性質を非難しているのです。このような非難は人類の歴史の中でしょっちゅう起こってきた哲学です。私たちは時々この世の不正に対して次のような疑問を感じる時があります。あの人はあんな罪人なのにとっても繁栄し成功している。彼らには何の悩みも問題も困難もないように見える。私は主に仕えようとしているのにどうして困難に遭い、神様はどうして罪人の不正をそのまま容認されているのだろう。詩編記者はこれと同じ不平を表現しています。彼は自分の周りにいる悪を行ってうまくやりおおせている人たちを見て次のように感じました。詩編73編の2節から3節。しかし私自身はこの足がたわみそうで私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み悪者の栄えるのを見たからである。詩編記者は貧しい者はますます貧しくなる一方、悪漢たちがどんどん金持ちになっているのを見たのです。それに反して神様の気の毒な生徒たちは全く繁栄してはいませんでした。これこそまさにマラキの時代の人々の不平でした。そしてその態度がいわゆる新しい道徳などと呼ばれる道徳を生み出していったのです。つまり彼らが悪を行う者も皆、主の心にかなっていると感じるとき、彼らは悪を善と呼び、善を悪と呼ぶようになります。つまり善人は損をし、悪を行うことが利益をもたらすという哲学です。今の時代私たちも同じような態度でいるのではないでしょうか。ほとんどの人たちは悪いことをすれば金が儲かるなどと考えているのではないでしょうか。人々はできる限り法の目をくぐってうまくやりおおせているのではないでしょうか。またこのことは大きな企業にもまた個人の生活にも当てはまるのではないかと思います。政治家たちは金持ちの機嫌を取り権力のある人々を喜ばせています。そして貧しく弱い人間は踏みつけられ、それを気にする人は誰もいません。 なぜ神様はそのことについて何かなさらないのでしょうか。しかし詩編記者はこのような疑問に対する究極的な答えを体得します。なぜなら彼はこのような率直な疑問を直接神様のところへ持っていったからです。詩編73編の17節にはこのように書かれています。私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。お分かりのように彼はただ今目の前のことだけを見ていたのです。でもずっと先のことはどうでしょうか。彼らの永遠の運命はどうでしょうか。神様の視点からすれば、悪者たちの一生は一瞬にして消えてしまう影のような存在です。神様を無視し、己の欲望のままに生活する者たちは、この世でどんなに成功しても、彼らを待ち受けているものは永遠の滅びなのです。では今日の神様を信じようとしない人々の永遠の運命はどうなるのでしょうか。彼らはいわゆる新しい道徳を作ることもできます。できるだけ多くの金を貯めることもできます。でも今日悪を行い、神様を無視した生き方を続けている者は、いつか必ず裁き主なるお方の前に立つことになるのです。彼らは最後の審判において、この世で行ったあらゆる行いについて、聖なる神様に弁明しなければならないのです。神様は確かに、また確実に、今も悪を行う者を裁くために行動されています。ですから軽々しく神様が何もしていないなどと口にしてはいけません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がオクラホマ南部にいた子供の頃、私はよくスイカを盗みました。正直に言いますが、自分がスイカを盗みにスイカ畑に入っていった時には、いつも天から稲妻が落ちてきて、それで撃たれて死んでしまうのではないかと思いました。死はそのようにされることもあり得ますが、本当にそのように働かれるわけではないのです。なぜなら神様はいつでもその場で裁きをされるのではないからです。人間はこのことを神様は自分を全く裁かれないのだと解釈します。伝道者の書8章の11節にはこのように書かれています。悪い行いに対する宣告がすぐ下されないので、人の子らの心は悪を行う思いで満ちている。もし人間が一度うまくやりおせると、ずっとうまくやりおせられると思ってしまいます。マラキの時代の人々は不経験にも、裁きの神はどこにいるのかと考えたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はマギー博士の特別メッセージ「最高の愛その2」とマラキ書2章17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。